なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリーム、プロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは料理家でレストランミレインのオーナーシェフ、ミレイさんです。ミレイさんは世田谷区二子玉川にて1997年より料理教室ミレインを主催。現在手張りの概念を取り入れた季節の家庭料理や薬膳料理のレッスンを定期的に開催しています。今日はミレイさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは料理家でレストランミレインのオーナーシェフ、ミレイさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介お願いいたします。
はい、ミレインは、世田谷区二子玉川で28年続く料理教室です。用賀駅から徒歩15分、あと二子玉川からも13分の位置に立地しております。今日も歩いてお邪魔しました。
もう歩いてっていうところびっくりはしたんですがミレイさん、素敵なお着物をお召しじゃないですか。
これユニフォームなので、いつもこれで料理教室もレストランもしております。
どんなお着物なんですか？
これは祖母が和裁をしていたので、祖母が作って着ていた、あと母も着ていた着物を全部着ています。
ね、とても華やかであり、そして優しさの色味もあるので、もうミレイさんの温かさが伝わってきます
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そしたらもともと世田谷っ子なんですか？
あ、そうですね、私生まれは隣の大田区なんですけど、住んでもう30年くらいなので。
じゃあ子育てだったりもずっと世田谷でした？
あ、そうですね、3人とも世田谷区内の学校に、はい、行きました。
3人とも、
はい、
わあ、すごい、もうリスペクトでございます。
あ、とんでもないです。
でそんな、ね、ミレイさんが先ほどお話しあった28年ということで、料理教室ミレインはどんなコンセプトなんでしょうか？
はい、ミレインは3つの大きな柱がございます。1つ目が手張り、手張り料理教室というのを謳っております。手張りっていうのは武道とか茶道とかを、学んでいくプロセスの考え方なんですけども、まあ、手っていうのは、ま、守る、守るっていうのは基礎を学ぶことですね。なのでお料理でしたら、まあ、切り方ですとか焼き方ですとか、そういう本当に基本的なことを学ぶ。で歯っていうのは、その学んだ方を壊すっていうことですね。いつもずっと基礎をやっているだけでは、まあ、成長しないので、もう一つ上の段階に行くっていう時は、自分のやってきたものを少し壊してみる。はい。で理っていうのは、それからまたもう一つ離れて、自分自身で新たな道を見出す。すべてそれが学んでいくプロセスになっております。 でお料理に置き換えて考えているんですけど、まあ、手話、先ほど申し上げてましたように切り方を学ぶ、焼き方を学ぶ。で、歯っていうのは例えば、日本の料理の肉じゃがって一番スタンドだと思うんですけど、手だったら、まあ、切りあの肉じゃがの基礎的な煮方を学ぶ、どうやって煮るか、みりんとかお酒とかどうやって入れるか。で、歯だいつも肉じゃが同じだと面白くないので、歯だとじゃあ今日はトマトジュースでそれを煮てみましょうって言ったりとか、はい。でもトマトジュースを入れるからってイタリアンにしてしまうと肉じゃがから離れてしまうので、そうではなくて和食の肉じゃがにするやり方をお伝えする。で、いつもそれだとまたステップアップしないので、例えばトマトが嫌いっていうご家族でトマトが食べられないっていう人には、じゃあトマトジュースじゃなくて違うもので煮てみましょうとか、あと私今腸活してるんです、ちょっと大腸気をつけたいんですっていう方には、じゃあキクラゲを入れてみましょうとか、そういうふうに提案したりしています。で、カスタマイズする感じです。
確かにその基本のところ、やっぱり切り方だったりとかでまたお料理ってガラッと変わるものなんですか？
そうですね、切り方とかはすごく大事です。ただ切って出来上がりはしますけれども、同じ形に切るですとか、あともっと言うと包丁が切れるようにしておくとか、そういうことでお野菜の切れ味とかも変わりますので、なので包丁の研ぎ方もお伝えしていたりします。
学びたいです、はい、そうなんですよね。具体的にはどんなレッスンをミレインさんではやってらっしゃるんですか？
はい、一番最初にお申し込みいただいて、ご予約いただいた時に、その後レシピをデータでお送りします。で、そのデータを見ていただいて、レッスン来ていただいたら、一番最初にその、今日のお料理の説明をいたします。で、説明をして、こう背景とか気をつけるポイントなどをお伝えした後に、皆さんで、調理実習に入るっていう感じですね。で、必ずみんなで作るので、私これ見てないわっていうのが、まあ、ない料理教室で、小さい料理教室なので、で、みんなでその作って、その後テーブルセッティングとかも皆さんでやっていただいて、それからお食事で、必ず、作るお料理の中にデザートが入ってるので、 お片付けした後に今度はちゃんとお茶を入れてデザートを食べて、そこで、まあ、いろんなお話したりとかして、お帰りになるっていう感じですね。
なんか心が豊かになりそうな時間を過ごせますね。
そうですね、皆さんはただ料理を習いに来てるっていうよりも、その時間がもうこれが楽しみだったんだって言って来ていただいてる感じですね。
そして料理教室とともにレストラン、薬膳レストランミレインも開業されたんですよね？
はい、2023年に薬膳レストランを、併設してオープンいたしました。はい、お昼と夜 の分けてやってるんですけど、はい、ランチは決まった2つ のセットがあって、1つは薬膳カレーで、もう1つが担々フォー、薬膳担々フォーです。それに季節の生春巻きがついています。
もう画像をね、インスタグラムから拝見したんですが、はい、そのフォーも美味しそうだし、薬膳カレーも、はい、すごい染み込んでそうで美味しそうでしたね。
そうですね、薬膳カレーもその季節によって変えてるんです。例えば今は乾燥してるので、潤いに特化した薬膳カレーを作ってるんですけど、本当に食べると体の中からこうじわーって汗がかいてきて、美味しいって、皆さんリピーターが毎週買いに来る人もいます。
それこそそうだ、薬膳って今年の新流行語大賞にもノミネートされてるんですよね。
そうなんですね。
いうだけ注目が集まってはいるんですが、どうです、どんな薬膳がこう注目ポイントだったりとか、はい、お気に入りだったりとか、まあ、季節に応じてですかね、いかがです？
そうですね、薬膳ずっと昔からもう中国では3000年前からあるものなんですけど、今注目されてるのは、そうですね、きっと皆さん体調不良とか困ってる方がすごく多いんだと思います。ただ、まあ、私が思うのは、薬膳ってその時だけ食べても仕方がないというか、薬膳レストランに行ってその日は、まあ、よかったって思っても、やっぱりそれを続けることが非常に意味があるなと思っているので、私は日々 の料理教室でお伝えしているのは、毎日近くのスーパーで買える食材で薬膳を考えていくっていうのが大事だなと思っています。
ぜひ後半でも教えていただきたいです、はいはい、さあミレインさんがお部屋の選んでくださった曲を教えていただけますか？
はい、クランベリーズの Dream をお願いします。この曲っていろんな人がカバーしてるんですけど、私が好きなのが恋する惑星っていう香港が舞台の映画があるんですけど、フェイ・ウォンっていう人がカバーしてるんですけど、どんな人がカバーしてもかっこいい曲だなっていつも思ってて、でリクエストしました。はい、
さあそれではお聴きいただきましょう。クランベリーズ、ドリームズ。世田谷ドリームプロジェクト、今週は料理家でレストランミレインのオーナーシェフミレイさんをお迎えしています。で、この曲の思い入れもありそうですね。いかがです、ドリームズ。
そうですね、あの私香港に父の仕事で住んでたんですけど、あの香港が舞台の映画の恋する惑星っていう映画の主題歌です。
はい、香港にも住んでらっしゃったんですか。
そうなんですよ。はい、その時に、まあ、まだ小さかったので、小学生だったので、うん、薬膳っていうものが分かってたわけではないんですけど、あのそれこそあの香港ってフェリーでこう行きするんですけど、うん、フェリー乗り場のこう働いてるランニング姿のおじさんが暑い時にはクールダウンする亀ゼリーを飲んでたりとか、まずあるところではすごい、まあ、素敵なあのお洋服着てるもうバッチリのお嬢さんが黒糖入りの生姜紅茶とか飲んで温まってるとか、日常にあるなって思っていて、あとホテルにあのお掃除のおばさんって常駐してるんですけど、あの私がすごく生理痛がひどくてこう座っちゃった時がうずくまっちゃった時があって、その時にそのおばさんが自分のこのパックからこう発火の精油を持ってきてくれて、でそれをこめかみに塗ってくれたんですよ。そしたらちょっと和らいだ、立てなかったんですけど、なんかそういうのを毎日持ち歩いてるっていうか、みんなそうっていうか、もうだから日常に薬膳で溶け込んでるんだなっていうのが非常に学びになりました。
ミレイさんがおっしゃってるように本当に生活に馴染んでらっしゃる、
はい、
ねっていう知恵になってらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
そこからお料理にもミレイさん興味を抱き始めたんですか。いかがです。
あ、そうですね、もちろんあのそこで美味しいものをたくさん食べたっていうのもありますし、私は祖母が非常に料理が上手な人だったんですよね。で母は働いていて、父も働いていて、なのであのいつも美味しいご飯はおばあさんが作ってくれたんですけど、でも私が中学2年の時に亡くなって、うん、で中学2年ってすごく食べ盛りで、うん、食べたいものがいっぱいある、うん、でも帰ってきたらまあレトルト食品とか、母は出張も多かったので、うんうん、なのでちょっともう自分でやるしかないなっていうことになって、もこれを食べるのか、うん、美味しいものを食べるのかって、まあ、妹は小さかったので、なので自分でやり始めたのがきっかけですね。
すごい
食い意地が張ってるっていう感じですけど、
そのね、食べることっていうのは自分の体を作ることでもあったりはするので、はいはい、ね、目覚められてというところではありました。それで料理教室に至るまでっていうのはいかがでした。
あ、そうですね、大学の時に、まあ、その大学卒業してから料理調理師学校に行ったんですけど、で、まあ、そのしばらくあの働いてのは懐石料理のレストランで働きました、
うん、
料亭で働きましたけど、まあ、そこがちょっとあのいろんな事情であの潰れてしまって、あの閉店してしまって、うん、で、まあ、料理人っていうことも考えたんですけど、まあ、結婚とか育児とか考えると料理のお仕事って、まあ、お客様がお帰りになってお片付けすると11時半とか帰るようになってしまうので、うん、ちょっと家庭との両立が難しいっていうことになっても、料理の仕事は続けたいなと思って料理教室をあのやることにしました。
素敵、
はい、
でも料亭での修行っていうのもまた出汁の取り方だったり、はい、いろいろなところ学べたんじゃないですか。いかがです。
そうですね、まあ、でも本当に下っ端だったのでお出汁のところには見てましたけど、お野菜を剥いたりとか、はい、もう本当にすごく基礎から、でもすごく丁寧に道具をしまうとか綺麗にしておくっていうのを叩き込まれました。
それこそ基礎を学ばれたのかなと思うんですが、はい、でそこから料理教室を始められてどうですか。参加されてる皆さんの反響だったり、やっぱり嬉しさってどんなとこあります。
そうですね、料理教室に来てる方はあの私がそのあのお伝えすることを家で実践すると、あ、違うんだっていうのを分かってもらえるので、あの基礎が大事とか、この料理をする前にこのザルはすごくきれいに洗って乾かした方がいいとか、あの包丁はすごく研いでおいた方がいいとか、そういうのなんでかっていうのをお伝えして変えると、家に帰ってやると自分もやりやすいですし、味も変わるんだっていうのを本当に自分で家でやると分かるので、そういうのが多分喜んでいただけるのかなって思います。はい、あの毎日やらなきゃいけないので、こう義務みたいにすると本当に辛いことの一つだと思うんです。でもそれは面白いし楽しいので、それ面白いなって思ってやっていくと、あのまた人生もあの楽しくなっていくんじゃないかなって思います。はい、
そして12月イベントも目白押しかと思いますがおすすめのお料理とかアイデアはありますか。
そうですね、12月なのでやっぱりあのこの、ね、今ツリーも飾ってありますけど、クリスマスに向けてクリスマスのリースの形のサラダなんかどうかなって思います。
クリスマスのサラダ、どんなサラダなんですか。
はい、世田谷野菜を使ったクリスマスリースのサラダを作ります。まずご用意いただくのは、キウイ、グリーンのキウイとホタテと、あと世田谷さんの春菊、あと今ネギも旬なので長ネギです。はい、そして、切り方ですけど、まず、キウイとホタテを輪切りにいたします。でホタテとキウイをリースの形に交互にグリーン白グリーン白っていう感じでこうぐるぐるっとこう丸くリースの形に並べていただきます。でその後にあの世田谷さんの春菊とネギを細く 春菊は摘み取って、長ネギは細切りにしたものを水に放してパリッとさせます。でよくお水を切って、リースの真ん中に山高く盛ります。でその後にその残ったキウイをすりおろして、あとそれにビネガーとオイルと塩と胡椒を混ぜてドレッシングにして上からかけます。
さっぱりしてまた食感も楽しめそうですね、
はい、そうですね、どんなお肉よりにも合うと思います。
確かにクリスマスのメインの、ね、お肉料理にも合いそう、そう、ね、はい、お皿とかの選び方はいかがですか。
あ、そうですね、今申し上げたようにホタテは白ですしネギも白ですよね。なのでグリーンと白をこう交互に丸くリースの形に並べていくんですけど、白のお皿に盛ってしまうとそのホタテの白があまり映えないので、例えばまあお餅の和食の食器でもいいですし、こう茶色っぽいお皿ですとか、まあ、黒いお皿でもかっこいいと思います、うん、はい、下が、濃い色のお皿にそのリースの形を並べて、真ん中にこう山高く春菊とネギを水に放してパリッとしたものをよく水気を切ってのせると素敵かなって思います。
わ、でもお子さんたちと一緒にね、こうクリスマスリース作りというか、はい、サラダ作りもできそうですもんね。
そうですよね、
素敵なアドバイスいただきました、はいはい、レストランでは12月どんなメニューが広がりそうですか。
あ、そうですね、レストランは、夜のコースはそうですね、冷えに特化したものを作りたいと思います。ただまあ冷えているといっても全員が冷えてるわけではないですし、その冷えの種類もありますので、まあ、夜のレストランの場合は2回来ていただくとその方に特化したお食事を出せます。
2回何かチェックしていただけるんですか。
あ、そうですね、例えば夜6時半から のご予約いただいた方に、まあ、1時とかに来ていただいたら、その方 の問診をして、あと目を見たりとか舌を見たりとか、はい、あと脈を取ったりとかすると、まあ、その方に特化したお料理にカスタマイズできると思います。
その方の健康を思いやってのお料理をこう作ってくださるんですね、
はい、
ぜひね皆さん、ミレインさん、アルファベットでミレインというふうに、ね、書きますので、ぜひチェックしていただけたらと思いますし、ミレインさん来週もぜひお話聞かせてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
今日のゲストはミレインさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では呼んでみましょう、雅代さん。
世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。すいません、ちょっと風邪をひいておりまして、こんな声で失礼いたします。今週は東急東横線大井町線自由が丘駅から 2,3 分でしょうか、南口の方にあります。こちらはオステリアチートレフードトラックをご紹介します。お話は岡田千恵さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらとっても可愛らしいキッチンカーなんですが、何を提供されてるんでしょう。
はい、ありがとうございます。こちらではパニーニを焼いて売らせていただいております。
実は瀬田町散歩でご紹介させていただいた駒沢のイタリアンレストランのキッチンカーなんですよね。
はい、そうです、そうなります。
はい、こちらいつから。
はい、今年の夏8月から始めさせていただきました、
ね、ちょうどいい緑道沿いのちょうど駐車場の中にあるんですけども、またこちらでどのようなきっかけで。
はい、こちらの店舗のドゥクラッセ様のオーナー様とうちのオーナーが意気投合いたしまして、何か楽しいことをしたいということで始めさせていただきました。
さあ、でメニューがパニーニということなんですけど、パニーニパニーニって気軽に言いますが、パニーニの定義とは。
はい、私どもでは駒沢の店舗で焼きましたフォカッチャに、モルタレーラハム、それからローストポーク、ローストビーフなど具材を挟みまして、プレスして焼いて提供させていただいております、
はい、おすすめは。
はい、ローストビーフのパニーニが美味しいですよ。
はい、ということでご用意いただきました。とっても、あ、熱々、いただきます。
はい、
うわ、このサクサクっとしたあったかいパニーニ、ね、パンにこの中のローストビーフが美味しい。
ありがとうございます。お店で焼いておりまして、はい、たくさん入れております、
ね、しかもお値段も700円ってとってもリーズナブルだと思うんですが。
ありがとうございます。気軽に食べていただければと思いまして、それからあとブラッドオレンジジュースもおすすめになります。よろしかったらどうぞ。
本当だ、あ、なんか声が良くなったような気がする。
ビタミン取れますね。はい、
はい、ではこれ、いつもオープンされてるんですか？
はい、基本的には週末土日と祝日のオープンになります。不定休でお休みさせていただくこともありますので、インスタグラムなどでご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。
ね、本当に緑道沿いなので、もう皆さん まだオープンまだかしらって待ってる方がたくさんいるんですけれども、ではぜひ最後にラジオを聴きの皆さんに一言お願いします。
はい、皆様に、美味しいパニーニを食べていただければと思います。お気軽にお立ち寄りください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
ということで今週は奥沢からオステリアチートレフードトラックをご紹介しました。お話は岡田千恵さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、雅代さん声大変、お聞き苦しかったやもしれません。皆さんも風邪気をつけてくださいね。さあ、サクサク音たまらなかったですね。チートレのフォッカッチャ私も大好きなんです。パニーニも食べてみたくなりました。岡田さんありがとうございました。ちょっとより道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんかと、いつもね、ご案内をさせていただいているんですが、夢応募が届きました。ご紹介をさせていただきたいと思います。世田谷区若林にお住まいのもあちゃん、5歳からいただきました。夢応募の内容は、私の夢は歌のお姉さんになることです。アイドルみたいな可愛いお洋服を着てテレビに出たいです。歌って踊れるお姉さんになりたいですといただきました。そしてお母様からは、テレ屋で人見知りな娘ですが、産業フェスタで DJ 体験をさせていただき、とても楽しかったようです。来年小学生になるので、何か自信になるような体験ができたらと思い応募いたしましたといただきました。FM 世田谷がね、イベントだったりお祭りの際にラジオ DJ 体験というブースを出させていただいて、たくさんのねお子さんたちが集まってくれて夢を聞かせてくださったりするんですが、それに伴ってこうラジオにもね夢応募をくださるなんて、とっても嬉しいですね。もあちゃん、いつかこのラジオのスタジオにも遊びに来てもらえたら嬉しいな。そして世田谷夢音楽コンテストもまた開催されたらね、もあちゃんチャレンジしてもらえたら嬉しいな。夢応募送ってくださったもあちゃんにはクオカード1000円分をプレゼントさせていただきますので、ぜひご活用ください。さあ、皆さんからの夢応募待ってますよ。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。君には
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。